2。さて、と検事はさらに続けた。未亡人の3回目、すなわち7月27日の発病も、あなたの適当な処置によって無事に収まり、その翌日は何ともありませんでした。あなたは29日の発病を防ぐために、一包みの三薬を与えて、午前10時ごろ飲むように、とその朝わざわざ書生を奥田家に使わしになりました。ところがその三薬の効が薄かったのか、未亡人はやはり11時ごろになるとおかんを催し、ついで発熱して例のごとく激しい嘔吐に苦しみました。そこで午後2時ごろ令嬢はあなたを迎えにやりましたが、その日あなたは早朝与えた三薬のために決して症状が起こるまいと確信しておられたのか、家人に行き先も告げないでどこかへ行っておられました。そこで令嬢は慌てて他の医師を迎えようとしましたが、その時未亡人の容体が急変して、午後3時半ついに未亡人は絶命したのであります。未亡人はかなりに太った体質の人でしたから、心臓があまりに強くなかったのか、あるいは中毒の原因が強く働いたのか、前3回の病気には耐え得たのに、4回目にはとうとう耐えることができなかったのです。令嬢は27日に、あなたが意味ありげな笑いをなさったのを見て、もしや兄がという疑いがひらめいたものでしたから、その晩詳しい事情を2番目の兄、すなわち安一君のところへ書き送りました。で、安一君は29日には母に内緒に訪ねてきて、健吉君が出かけるところを見届けてから奥田家に忍び入って、清子城の取り計らいであの暑さに押し入れの中に入って隠れていました。未亡人が発病するなり飛んで出て看護しましたが、さすがの未亡人も怒るどころか、むしろ感謝している様子がありありと見えたそうです。そうして安一君は悲しくも未亡人の死に目にあったのでした。清子城と安一君が死体に取りすがって泣いているとき、あなたはひょっこり奥田家を訪れました。そうして未亡人の死を聞いて非常に驚き、亜砒酸の中毒ですよと大声でお言いになりました。それから死体をちょっと見てすぐさま家に帰り、死亡診断書をお書きになりました。病名のところに明らかに亜砒酸中毒としてありますので、それが当然警察の活動を促し、ついに未亡人の死体は解剖されることになり、前後の事情から健吉君は真っ先に拘引されて取り調べを受けることになりました。どうです、私が今まで述べてきたことは間違いがございましょうか。こう言って津村検事はハンカチで額をひとなでして、ちょっと所長の方を振り返り、次に山本医師の顔を眺めた。両者とも異議がなかったと見え、ただ肯定的にうなずくだけであった。尋問室はしばらくの間シーンとして、セミの声がキニーネを飲んだ時の耳鳴りを思わせるように響いてきた。ところで、と検事は2、3回バタバタと扇を使い、パチリとすぼめて言葉を続けた。健吉君を取り調べましたところが、母に亜砒酸を与えた覚えは断じてないと申しました。もとよりそれは当然のことで、健吉君がすぐ白状してしまったら事件はすこぶる簡単で、こうしてあなたにまでこの暑さの中を来ていただく必要もないはずです。そこで私たちは、まず順序として、健吉君が果たして未亡人に毒を与えたかどうかを調べねばならぬことになりました。さて、殺人について私たちの第一に考えることは、殺人の動機であります。そうして健吉君の場合について考えてみますに、健吉君には母親を亡き者にしたいという心の発生を十分に認めうる事情がありました。健吉君が未亡人となさぬ仲であること、熱烈に恋する女との結婚をきっぱり拒絶されたということは、立派に殺人の動機とすることができます。 霊嬢の話によると、母に拒絶された後はまるで別人のようになり、発狂でも死は住まいかと思われたというほど心に強い打撃を受けたのですから、これまで至って親孝行であった賢吉君でも、精神に多少の異常をきたせば、恐ろしい計画を抱いたとしても、あながち機会ではありません。しかし、賢吉君は猛烈に殺人を否定しております。そこで私は、賢吉君の殺人の動機となった間接の原因、すなわち、賢吉君の恋人なる M 呉服店員に事情を尋ねました。その店員は、大島栄子といって、至って内気な色の白い丸顔の人でした。何でも以前、S 病院の看護婦をしていたそうですが、美貌のために、医院たちがうるさく騒ぎ寄るので、職業を変更してデパートに勤務することにしたのだそうです。S 病院といえば、山本さん、あなたもご開業になる前に、そこで医院をなさっておられたそうですね。余談はさておき、その大島栄子さんから聞いてみますと、賢吉君は母の拒絶したことを告げて非常に悲しみ、大恩ある母の意志に背くことは自分にはできない。なさぬ中のことであるからなおさら忍ばねばならない。いっそ一緒に死んでくれないかとまで言ったのだそうです。しかし栄子さんは、今私やあなたが死んでは、かえってお母様に不幸になる。私はあなたと結婚ができなければ、一生涯独身で暮らして、お友達として交際しますから、どうか短気なことは思いとどまって、お母様に孝行してあげてください、と言ってなだめたそうです。すると賢吉君は、それならば自分も永久に独身で暮らそう、と言って、上司のことはふっつりと断念したそうですが、その後も、やはり毎日浮かぬ顔をして、時々ため息を漏らしていたということです。ところが、犯罪学的に考えてみますならば、自殺を思いとどまった者が他殺を企てるということは、極めて自然な心の推移であります。栄子さんの忠告によって、一旦は自殺の心を翻しても、心の打撃は容易に去るものではありません。さればこそ、時々ため息を漏らしたのであって、そのため息が凝って、ついに殺人という霧を心に降らしたのだ、と考えても、あえて差し支えはなかろうと思います。かくて、賢吉君の殺人の動機を十分に認めることには、何人も異議があるまいと思います。そこで、次に起こる問題は、賢吉君がいかなる方法を用いて殺人を遂行しようとしたかということです。するとここに、賢吉君の殺人方法を推定せしめるに足るような事情が突発しました。それはすなわち未亡人の不思議な発病であります。それは、悪寒と発熱と嘔吐と下痢を主要な症候としておりまして、賢吉君が宿直の日に家を出かけると、必ずその2時間ほど後から始まりました。このことが3回目の発病の際、あなたの注意を引いて、あなたはもしやアヒ酸の中毒ではないかとお考えになりました。全く私どものような医学に門外漢たる者が考えても、その疑いを抱くのは当然のことであります。嘔吐と下痢とは、アヒ酸中毒の際の主要な症候であるそうですから、賢吉君が何らかの方法によって未亡人の飲食物にアヒ酸を投じたであろうということは、これまた何人も異議のあるまいと思われる推論なのであります。さて、未亡人は前3回の発病からは幸いに回復し、4回目の発病の際、ついに絶命したのですから、この事実よりして、前3回に与えられたアヒ酸の量は致死量以下であったことを想像するに難くなく、殺人者の側から言えば、第1回に致死量を与えて突然絶命させては疑いを受ける恐れがあるから、まず3回だけ苦しませ、しかる後致死量を与えて殺すという極めて巧妙な方法を選んだと言わねばなりません。 ところが殺人者は非常な誤りをしたのであります。それは何であるかと言いますに、毒としてアヒス酸を選んだことです。ここにおいでになる片田博士のお話によると、西洋ではアヒス酸のことを愚人の毒、フールスポイズンと呼ぶそうですが、それはアヒス酸を毒殺に使用すれば、その症状によって極めて気づかれやすいし、また死体解剖によって容易にその存在を発見されるから、愚人しか用いないという意味だそうであります。今回の事件においても殺人者は愚かなことをしました。すなわちアヒス酸を用いたためにあなたの疑いを起こしたのです。してみるとアヒス酸はこの場合においても愚人の毒たる名称を恥ずかしめなかったわけです。格のごとく賢吉君に対する嫌疑は動機の点から見てもその他の周囲の状況から見てもだんだん深くなるばかりですが、しかし単にこれだけの事情によって賢吉君が母親殺しの犯人であると断定することは大昔ならいざ知らず現代にあっては残念ながら不可能なのであります。すなわち賢吉君が未亡人にアヒス酸を与えたという物的証拠が一つもないのであります。それがため私たちははたと行き詰まってしまいました。第一に賢吉君がアヒス酸を持っていたという証拠がありません。次に賢吉君がアヒス酸を何の中へ混ぜて母親に与えたかということがいかに詳しく当時の事情を調べても少しもわかりません。例えばお茶の中へ投じたとか、または夏のことですから飲料水の中に投じたとか、何か怪しむべき事情があっても良いであろうに、令状に尋ねましても女中に尋ねましてもさっぱりわからないのであります。この事情が明らかにされて、しかもそれを裏書きするような物的証拠を得ない間は賢吉君を犯人とすることはできません。それと同時に私たちはたとえ賢吉君に対する状況証拠がいろいろ集まっていても、物的証拠のない限りその物的証拠を探すよりも新しく事件を考え直した方が得策だろうと思うに至りました。一般に現行の警察官にしろ司法官にしろ、物的証拠のない場合、先入権に支配されて物的証拠をどこまでも探し出そうとするためにいろいろの弊害を生じ、その間に犯人を逸してしまうようなことになりやすいのです。そこで私は賢吉君をひとまず事件から切り離してみたならば、どんなことを推定しうるかと思考を巡らしたのであります。賢吉君を事件から除いて考えるとき、まず未亡人が自殺するためにアヒス酸を服用したのではないかと思われますが、その考えは言うまでもなく成立する余地がありません。未亡人には自殺すべき何らの事情もないし、また自殺するならばわざわざ1日おきに4回も苦しむということは考えられません。精神異常者ならばともかく、さもない人がそうした死に方をするとは思われないのであります。そこで未亡人の自殺が問題にならぬとすると、次に考うべきことは未亡人の病気が果たしてアヒス酸中毒であったかどうかという問題です。未亡人は前後4回同じ病気に襲われていますけれど、4回とも果たして同じ病院であったかどうかは容易に断ずることができないのであります。私のごとき素人にはわかりませんが、症状が酷似しても原因が全く別な病気はたくさんあるらしく思われます。そこで私たちは、ここにおいでになる片田博士にお願いして、アヒス酸中毒以外に何か未亡人の体から別の病原を発見することができはしないかと思い、その方面の綿密な検査をしてもらったのであります。すると意外にも片田博士は死体の血液検査の結果、血球の中にマラリアの原虫を発見なさったのであります。